皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。ロット発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、コロナと就職が変わっていないっていうね状況もありますけれども、今日も気候変動問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、まず京都のというか、近場のニュースということになるんですけれども、2030年カーボンニュートラルキャンパス実現へということで、なんと立命館大学が、発表をされました。7月に、決定したということなんですけれども、学校法人立命館が2030年、カーボンニュートラルキャンパス実現ということなんですけれども、最近ね、もう社会的な関心も高いし、2050年、実質排出ゼロというね、表明もあってですね、大学としてもですね、その、地域と連携した取り組み、というようなことで、しっかりと役割を果たす必要があるという中でですね、カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリションというね、そういう、なんて言いますかね、連合体があるんですけれども、そこにいくつかのワーキンググループがあって、立命館大学はゼロカーボンキャンパスワーキングに参画をしているということなんですね。これ、文科省、経産省、環境省などがね、立ち上げているところなんですけれども、こういうね、社会的動向に、受けてですね、環境負荷軽減 SDGs への取り組みを、さらに高度化進展させ、社会貢献社会共生価値、さらなる創出を図って、カーボンニュートラルキャンパスの実現を目指すということですね。私たちもね、大学における、脱炭素カーボンニュートラル等をね、いろいろ調査研究もしてきてたわけなんですけども、2019年の時点でですね、立命館大学としては33,583トンの CO2 を排出をしているということなんですね。で、2015年から比べるともうすでに 20% 以上削減をしているわけなんですけども、この2030年目標ということなんでね、ここ、9年ほどでですね、それを実質ゼロにしなきゃいけないということになるんですけれども、既存施設の省エネ改修というようなことを進めると、それから太陽光発電も設置するということなんですね。で、あと残りですね、やはりエネルギーを使う電気等を使いますので、再エネ電力を購入するというようなことをして、実質ゼロカーボンニュートラルというように、していくと。でさらに CO2 の吸収も加えればですね、カーボンネガティブを達成というようなことも考えているということなので、こういうことをね、しっかりと、立命館大学もやっていただき、他の大学なんかもね、やっていくっていうようなことが、期待されるのかなというふうに思います。学校法人立命館としてね、宣言をしてますので、大学だけじゃなくってね、関連する学校も全ても含めてというような形になるのかなというふうに思います。で同時にですね、立命館大学 SDGs、推進本部なんかもあってね、いろいろやっぱり学生さんなんかもね、取り組んでいるようですので、そういう動きがね、昨今加速しているんだろうなというふうにちょっと感じたところでありますので、ぜひね、立命館大学のホームページね、見ていただけたら詳しく載っているということで、関心を持っていただけたらいいのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい、今日ね、メインのお知らせとしましては、気候変動問題に関するね、いろんな計画とかがですね、パブリックコメントに、募集しているパブリックコメント、意見をね、募集をしているというようなことがね、ありまして、ちょっとそれ紹介したいなというふうに思いますけれども、一つはですね、経済産業省の関係で第6次 エネルギー基本計画案ということなんですね。それから環境省の関係が、ね、いくつかありまして、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略案、ね、それから地球温暖化対策計画案というのが、あってですね、そういうことに対して、パブリックコメントを出してくださいよという、ねことであります。で、結構ね、それの他にもですね、日本の NDC、国が決定する貢献ですね、まあ、これは何年までの削減目標だとかね、こんなことしますよというね、それの案に対しても意見募集。それからちょっと長いんですけども、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画案というのもあってですね、これが、まあ、9月3日からね、意見募集、エネルギー基本計画も含めて10月4日まで、意見募集をしている、パブリックコメントをしているということなんですね。で、この、その政府が云々というのは、政府の関係するね、事務、関係省とかね、そういうところの、ところでどうやって温室効果ガスを削減するかという計画案なんですね。これいずれも、まあ、案とついてます通り、まだ案の段階なんですけれども、これをですね、まあ、皆さんからの意見、パブリックコメントを受けて、正式な計画になっていくということなんで、これは本当に、まあ、重要なね、まあ、なんて言いますか、民主主義的な、手法として、あります。で、実質的にはですね、まあ、これ意見がたくさん出たので、変えましょうかっていうことなかなかつながることがないっていうのはちょっと悲しいところなんですけれども、とはいえ、誰もねこういうことに意見を出さないっていうことになるとですね、よくないし、まあ、もうなんて言いますかね、これに対するコメント意見がないのかっていうふうに持たれちゃいますので、できるだけ多くの人がこういうね、パブリックコメントに、意見を出すということが、必要かなというふうに思います。これは、まあ、国の、ね、いろんな計画とかにもありますし、京都市とかね、京都府とかそういう地方自治体の、ね、計画とかにもパブリックコメントの制度っていうのがあって、必ずね多くの人が出すということで、本当にねたくさんの人が出すことによって実際にこの計画案がより良くなるとかね、そういうことになるということも期待できるかと思います。で、気候ネットワークもですね、このエネルギー基本計画とか地球温暖化対策計画とかにね、パブリックコメントを書きましょうというね、そういうプレスリリースを出していまして、これ本当にまあね、日本の気候変動エネルギー政策のね方向性を定める上で非常に重要なものということなんですね。で、エネルギー基本計画そのものはね、化石燃料から脱却を図りね、気候変動対策を進める、そして再エネ中心のねエネルギー政策になるということをね、必要になってくるということになります。それから地球温暖化対策計画もね、国レベルの気候変動に関する対策、目標、もっと具体的な、方法、推進体制などということでね、非常にこれも重要なものです。ですから、こちらに関してもいろんな、意見があるのかなというふうに思います。で、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略、これもですね、パリ協定をどうやって、実施していきながら、ちゃんとしたね、国がうまく、国全体でうまくね、経済とか雇用とか、安心安全な社会を作っていく、そういうね、長期戦略ということなんですね。こちらの方も本当に私たちの生活に、密着してきますのでね、こういう中身をね、どうしていくかということで、このパブリックコメントを書きましょうという、プレスリリースと合わせてですね、第6次エネルギー基本計画、そして地球温暖化対策計画、パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略ね、私たちのこの案に関するポイントや意見もまとめて出していますので、ぜひそちらを参考にしていただけたらいいかなと というふうに思いますね。でこれら本当に計画は結構ね、あの行政文書ということで、なかなかこうね専門用語が使われていたり結構長い文章ですので、読むの大変だなというふうに思うかもしれませんけども、まあ、気候ネットワークをね、こう、情報としてこう信頼していただいてでですね、私たちが出している案をねちょっと参考にしていただいて、あこういうことなんだなということで、ぜひあのパブリックコメントね、出していただけたらなというふうに思います。これあの、環境省とかね、経済産業省のホームページを見ていただいてね、パブリックコメントということで、ね、検索していただければあの出てくるということであります。これもあのそういうこうねインターネットからね、この意見を出すことができる、あるいは、まあ、実際にダウンロードして、まあ、紙に、ね、書いて、郵送するということでも受け付けてはくれるんですけども、電話等では、ね、ちょっと受け付けてくれないので気をつけていただけたらなというふうに思います。これあの気候ネットワークのホームページに、ね、そのプレスリリースも含めて、そして、元 の、ね、あのリンクとか、ね、私たちの、まあ、アイディアとかも、全て、ね、書いていますので、ぜひこの、それを参考にして、できるだけ多くの人が、ね、出していただくということがあの重要ですので、もし、分からないことあれば気候ネットワークまで電話いただけたらまた詳しく説明させていただきたいなというふうに思います。あのちょっとね今在宅勤務中ですので電話よりはメールでお問い合わせいただく方がいいのかなというふうに思います。はい、最後ね、9月24日に世界気候アクション、グローバルクライメートストライクっていうのが、開催をされます。これはまあ、ね、まあ、世界中のフライデーズフォーフューチャー、未来のための金曜日がね、一斉に大きなアクションを行う日ということなんでね、なかなかこのコロナの関係もあって、なかなか、ね、みんなで集まって大声上げるっていうことが、できないので、オンラインのアクション、あるいは密集しない形でね、なんかできるっていうことがね、あればいいなというふうに思っているところなんで、こちらの方もね、フライデーズ・フォー・フューチャー・ジャパン、ね、未来のための金曜日、日本、ね、そのホームページ見ていただいたら、どんなことができるかなとかね、それにこうどう参加したらいいんだろうかなということがね、書かれていますので、ぜひ、それをね、見ていただいて、世界気候アクション、行動を起こそう、ね、みんなで守る、みんなの未来ということでね、参加いただけたらなというふうに思います。で、今回ね、こちら、行動を起こそうということで、まあ、気候危機、見て見ぬふりはもう、できないというようなことでね、システムを変えようというようなことで、出してますので、ぜひご参加いただけたらなと。はい、今日ね、パブリックコメントぜひ出してください。それから、気候アクションにもね、世界気候アクションにも参加してくださいということで、今日の放送を締めくくりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。